シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は中村よし子が担当します。今日は6月は土砂災害防止月間ということで、危機管理課の武藤大主さんにお話を伺います。6月は雨が多くなる梅雨の季節となります。この時期は大雨による災害が心配になりますよね。
はい、2年前の令和2年7月豪雨では、浸水被害や土砂災害など市内各地で大きな被害が発生しました。幸い人的被害はありませんでしたが、土砂災害によって道路が寸断され、孤立や断水、停電など市民生活に大きな影響が出た災害となりました。
そうでしたよね。市内各地でさまざまな被害がありました。土砂災害ですが、これはどういったものなんでしょうか？
はい、土砂災害は大雨や地震により発生し、生命や財産を一瞬にして奪ってしまう非常に恐ろしい災害の一つです。
はい、
土砂災害は全国で年平均1000件以上発生しています。土砂災害による人的被害のうち約6割が死者か行方不明者となっています。ここ最近ではゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な大雨や、同じような場所で大雨が降り続く線状降水帯が発生することも多くなっていますので、より一層土砂災害への備えが必要になっています。
はい、土砂災害とは具体的にどんな現象が起きるんでしょうか？
はい、土砂災害は3つの種類に分けられます。1つ目は急傾斜地と呼ばれる急な斜面が突然崩れ落ちる崖崩れ、2つ目は山や谷が大雨などで崩れ水と混じり合って一気に下流に流れ出す土石流、3つ目は比較的緩やかな斜面が広い範囲にわたって滑り落ちていく地滑りがあります。岐阜県ではこれら土砂災害の恐れがある区域を土砂災害警戒区域として指定しています。ご自宅や勤務先などが危険箇所に指定されていないか、あらかじめ確認しておくことが必要です。
はい、土砂災害には3つの種類があるということでした。1つ目は急傾斜地と呼ばれる急な斜面が突然崩れ落ちる崖崩れ、2つ目は山や谷が大雨などで崩れ水と混じり合って一気に下流に流れ出す土石流、そして3つ目が比較的緩やかな斜面が広い範囲にわたって滑り落ちていく地滑りということでした。では私たちが土砂災害から身を守るためにはどうしたらいいのか教えてください。
はい、土砂災害から身を守るポイントを3つお話しします。1つ目は事前に危険箇所と避難所を確認しておくことです。市でお配りしていますハザードマップで危険箇所と避難所を確認しておきましょう。
はい、
危険箇所と避難場所を確認した次はどのような経路で避難所へ避難するかも見ておいてください。現在は新型コロナウイルス感染症の恐れのある中で避難をしなければいけません。例えば安全な場所にお住まいの親戚宅や知人宅に避難することも有効ですので、今のうちから検討しておくといいと思います。
はい、事前に危険箇所と避難所をハザードマップで確認しておくということが重要なんですね。また避難所だけが避難先とは限らないということですね。では2つ目を教えてください。
はい、2つ目は気象情報や防災情報を確実に入手することです。災害につながる気象情報はテレビ、ラジオ、インターネットなどで確認しましょう。最近では気象庁がキキクルという防災アプリを提供しています。ご自宅や勤務先の住所を登録しておくことでその場所が危険な状態なのかどうかを知ることができます。キキクルの他にも 地震や噴火の情報もあります。ぜひご活用ください。市のホームページには防災情報リンク集としてまとめてあります。広報高山の6月号でも紹介していますのでご確認ください。
はい、最近ではインターネットで多くの情報が入手できます。スマートフォンに防災アプリを入れておくことも重要ですね。気象庁ではキキクルという防災アプリを提供しているということでした。気象情報や防災情報は自ら積極的に入手することが重要ですね。それでは3つ目を教えてください。
3つ目は避難情報を理解して早めに避難行動を取ることです。避難情報とは市が防災行政無線などでお伝えする高齢者等避難や避難指示のことです。警戒レベル3の高齢者等避難が発令された場合は、高齢者など避難に時間がかかる方はこの時点で避難しましょう。警戒レベル4の避難指示が発令された場合は、危険な場所におられる方は全員避難しましょう。警戒レベル5の緊急安全確保が発令された場合は、避難することも危険な状況になっていますので、少しでも高い場所に移動するなど命の危険から身を守る行動を取りましょう。避難情報は防災行政無線や防災ラジオのほか、メール配信サービス、Facebook、Twitter、LINE でもお届けしていますのでご活用ください。
はい、避難情報は防災行政無線や防災ラジオのほか、メール配信サービス、Facebook、Twitter、LINE でもお届けをしています。それぞれの避難情報をしっかり理解して避難行動を取ることが重要なんですね。はい、
土砂災害が発生してからでは避難はできません。警戒レベル5の緊急安全確保が出てからでは遅いのです。警戒レベル3の高齢者等避難が発令されたら、高齢者の方などは避難し、それ以外の方はいつでも避難できるよう準備しておくことが大切です。そして警戒レベル4の避難指示が発令されたら、危険な場所から即避難しましょう。
はい、適切なタイミングで避難することが重要なんですね。その他避難に関して気をつけることはありますか？
はい、先ほども触れましたが、新型コロナウイルス感染症の恐れのある中で多くの方が集まる避難所へ行くことにはリスクが伴います。避難とは難を避けることです。つまり安全な場所にいる方は自宅に留まるなど、避難所に行かないといった選択肢もあります。ただし危険な場所にお住まいの場合は避難する必要がありますので、避難所へ避難される場合はマスクや体温計、消毒液といったものも持参して感染防止対策に注意していただきたいと思います。
はい、避難所へ避難される場合はマスクや体温計、消毒薬といったものも持参するということが大切なんですね。まあ、これからの季節、土砂災害が起きないことが望まれますが、日頃の備えをしっかりとしておくことが大切ですね。それでは最後にお問い合わせ先を教えてください。
はい、お問い合わせは高山市危機管理課、電話番号0577-353345となります。広報高山6月号にも土砂災害に関する記事を掲載していますので、ぜひご覧ください。
繰り返します。お問い合わせは高山市危機管理課、電話0577-353345までです。また広報高山6月号にも土砂災害に関する記事を掲載しております。ぜひご確認ください。この時間は6月は土砂災害防止月間ということで、危機管理課の武藤大樹さんにお話を伺いました。武藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。